ただいて、神に罪を犯すことができましょうか。お祈りいたします。愛する天のお父様、今日もこうして兄弟姉妹とも今にとって祈ることができることを心から感謝します。今日も十字架のイエス様、あなたの御前に向かっております。十字架上から落ちてくる清い清い贖いの恩賞によって罪許され、清められ、すっかり内側から新しくなって、喜んであなたにお従いするものになりますように導いてください。イエス様、ありがとうございます。今日もこうして素晴らしい素晴らしい聖書の御言葉を紐解いて、御言葉を内包に与えている、その恵みに預かる機会をくださりありがとうございます。御言葉の恵みを預かって喜んで、御言葉十字路の道を歩くことができるように、今日も一日私を助けてください。イエス様、ありがとうございます。感謝いたします。今日もこうしてどう言っているかわからない失われた愚かな弱い者でございますけれども、聖霊様に導かれて、愛する兄弟姉妹と共に祈るように導いてくださり感謝いたします。聖霊なる御神様、聖霊様、聖霊なる御神様、どう祈っているかわからないこの者をも導いてくださって、祈りを教えてくださり悟してくださり、どうぞ導いてくださって、本当御心にかなったあなたに喜ばれる信仰の祈りを今日も捧げることができるように、御助けを、御導き、お励ましたまわらんことを切に切に切に声に願いたちまつります。聖霊様がきっと今日も先頭に立って祈りを導いてくださることを信じます。心から感謝します。尊いイエス様の名によって感謝してお祈りいたします。アーメン。感謝します。はい、どうぞゆっくりしてくださいませ。はい、このあっという間にですね、もう本当に、時は早くてですね、もう7月ですからね、8月の1日から聖火が開かれるようになります。で、昨日もですね、この島先生たちをおいでくださって、カンボジア伝道の様子を聞かせてくださって、先駆投資をやるんだなということをつくづくですね聞きながら思いました。本当にですね、私バプテスト教会が聖霊充満になって世界宣教をするようにということを願っていらっしゃるんだなということを、昨日もメッセージを聞きながらつくづく思わされたことでございます。いよいよ聖火に向かって熱い熱い祈りと祈りを下げていきたいと、今日もこのですね、旧約聖書のヨセフの物語を取り上げて、この、ヨセフの信仰に倣ってこの時代に栄光を表すことができるように祈りたいと願っている次第です。で、このヨセフ伝というのは結局37章から始まって50章まであるんです。で、なんで、ヨセフの生涯がこうして長く記されているかといいますと、ご存じのように、この旧約聖書の一番の中心はですね、出エジプト記ですね、出エジプト記においてイスラエルの民がモーセに導かれてこのエジプトを出るわけですね。そしてただ花の旅したんじゃなくて、ですね、神様に導かれてモーセが神で惚れ分でもってですね、でそこで神様の御言葉を聞くんで、テンコマンドメント、実家に移る神の言葉を聞いて、そしてその聞いた神様の言葉をですね、契約というのは言葉を通して、約束することですからね、この実家を中心にそれこそイスラエルの民と神とイスラエルの民が契約関係にある、神の民となるというですね、これがもう旧約の一番中心的な言葉なんですね。で、そのイスラエルがとにかくですね、それから40年のあの旅をして約束に帰ってくるという、これが旧約の最初の創世記、出エジプト記ですね、申命記、民数記、この辺りの言葉なんですけれども、その中心になるのが言うまでもなく実戒の不要と、その実戒に従うという約束をして、神様と契約関係に旧約オールテスメントですね、契約関係に入ったという、これが一番中心です。そしてその契約関係に入ったイスラエルの民が 約束に入ってきて、そしてそこでですね生活をしていく。最初はですね、この霊的指導者たちによって、導かれていくんですけど、やがて周囲にいっぱい探偵がおっていて、軍隊がおり、そして、このですねいつも責められる、そういう中でイスラエルの民も、神様は私たちにも王様が欲しいですと言って王様を求めるんですね。そういう獅子の時代から王の時代にですね移っていった。それがサムエル記上下、列王記上下という動きなんですね。でそのイスラエルの民がなんでエジプトにいたのというこの話ですね。なんでエジプトにいたのかというそのですね、理由がこのヨセフに導かれて、ね、イスラエルの民がですねしばしの間そこで生活するようになったという、その成り行きが創世記の37章から50章ですから、このヨセフ伝ですけれども、しかしヨセフ伝というよりもやっぱりこれはヤコブ伝、ヤコブの生涯、ヤコブの子供、この12人がイスラエル部族、12人がの子供がイスラエル部族になっているわけですね。ですからヤコブ族、すなわちイスラエル民族の起こりというものを書いてあるのが創世記、出エジプト記なんですけど、なんでイスラエルの民がこのモーセに導かれて出エジプト、エクソドスをしなければならなかった、なんでエジプトにいたのイスラエル人かとですね、今でも、ね、もうパレスチナはごたごたしてますよね。そしてそのごたごたの仲介者としてカタールとエジプトがいて、いろいろいろやってるわけですね。ああ、本当昔の同じだなと思いながら、まあ、祈りながら現状を見ているんですけど、イスラム民はそのようにして、不思議にですね、このヨセフを通して、このエジプトに住むようになった。そのいきさつがこの書いてあるわけですね。でその一番中心人物だったのがヤコブの子供のヨセフだったんですね。でヨセフの生涯って本当私はですね、この読みながら、わあ素晴らしい生涯だな、ヨセフのような人がいたんだなということを驚くわけですね。ですからお分けにならなくてもいいんですけども、この後のちょうどですね、出てくるんですけど、このエジプトの王様のコラボがですね、自分と弟子として彼を変えようとするときにこういうことを言ってですね、このように神の霊が宿っている人は他にあるだろうか。こんなすごいですね、神の霊、聖霊自慢の人が他にいるだろうかというふうにですね、この41章のですね37節でしょうか、そういったこんなすごい人、神の霊に一緒にいるんだろうか。旧約ですよ、旧約ですけれども、本当に、このヨセフという人は聖霊十万だったんですね。でその聖霊十万であったということは大きくですね二つの面で表れています。聖霊様の働きは、一つは神の賜物の Gift of the Spirit ですね。そして、このですね、聖霊の実ですね、フルート・オブ・スピリットですね。この聖霊に預かるときに私たちは二つの面で大きな神からの恵みを受けていくんですね。その神のにあって聖霊に満たされたときにどういうことがあるだろうかということが、先ほどですねガラティア書の五章の19節からのところにあったですね、聖霊の実ですね。私が言いたいのはこういうことです。霊の導きにしてあって、皆さん、これは意訳でありますね。言語では、私は命じる、御霊によって歩きなさい。命令なんですね。で、これは我々が信仰生活をするときに、御霊によって歩いてもいいし、歩かんでもいいということなんですね。Walk in the Spirit。聖霊十万の中で歩きなさいというのは、これは命令ですね。命令です。私は言いたいと言いたいのは、でも言語では直接訳すると、私は命じます、 精霊によって暴悪になる。そうすれば決して肉の欲望を満たすことにはなりません。肉の望むところは霊に反し、霊の望むところは肉に反するからです。すなわち肉と霊が対立しているので、あなた方は自分の主体と思うことができないのです。しかし御霊に導かれているなら、あなた方は律法のもとにはいません。肉の技、すなわち血の中に生きている聖霊状じゃない方は、明らかにそれは会員を愛せず公職、立法、不条礼拝、まじない、敵、安静、それぞれいっぱい書いてあるんですね。そしてそれに対して、御霊の聖霊呪文の中で歩く人は、御霊の結ぶ身は愛であり、喜びであり、平安であり、寛容であり、親切であり、善意であり、誠実であり、柔和であり、節制です。聖霊呪文であること、いつの間にか、その私の人格の中にこのような素晴らしい霊の実が結ぶんだよ。霊の実ですね。ですから聖霊呪文と聖霊呪文で歩むと、我々の霊的人格の中に実が結んでいくんですね。でこの今日先ほど読みしましたこの創世記の39章を読んでみると、いかにヨセフがですね、聖霊呪文でただですね、賜物だけでなくて霊の身に満たされていたかということが分かります。でこの結局彼はお兄さんたちから妬まれて、売り飛ばされて、殺されそうになって、殺されはしなかったけれども、売り飛ばされて、このですねエジプトにやってきて、ポテパルという人の家で生活をするようになりました。ところが本当怖いことですね、そのポテパルの奥さんという女が、もうそれこそ毒風というか毒の女、とんでもない女でありまして、このヨセフが書いてある、この姿も美しく、体つきも優れて、とても、まあ、はっきり言って、まあ、美男子だったんです。とってもいい人だったんですね。そして彼が来てからも全てがうまくいくと書いてありますよね。主が共におられたので、彼のなす全てをうまく払かられたので、もう家がもう本当に霊的に、もうだけではなくて、経済的にもものすごく恵まれていった。それでね、もうポテパルはお前が来てから我が家を大きく恵みけてる、お前に全てを任せると言って、全てを任せてくれた。これ奴隷ですよ、けれどもそういうすごい恵みを受けて。ところがですね、怖いことにそのポテパルの奥さんが毒の女でありましたね。この目をつけて、この性的な関係を結ぼうとして迫ってくるんですね。怖いことですね。でこのしかしですね、ヨセフは本当に聖霊呪文の人でありまして、主人の妻はヨセフに目を注ぎながら言った、私と一緒にそこに入りなさい。怖い曰くをしますね。しかしヨセフは拒んで、主人の妻に言った、それはだけではいけません。ただこれは絶対できません。あとはご主人の妻ですから、私がどうしてそのような大きな悪を与えて神に罪を犯すことができましょうと言って、ね、彼はもう恐ろしい恐ろしい敵の誘惑をやってきた。それ彼は決してそれを受け付けなかったと言って、ね、ああ本当にですね、ヨセフという人は立派な、それこそ先ほどですね30、40章なんですけど、こんなに聖霊呪文の人はいないと言われて、で彼は御霊によって歩きましたので、本当に御霊の実がですね彼の中に実っておりまして、恐ろしい恐ろしい会員の罪がやってきても、それに対してどういうですね清さが内側に湧いてたんですね。本当すごいですね。ですからこれを読むとですね、我々はダビデのことを思い起こすんですね。ダビデの生涯の中で大きな罪を犯した。この前も先生方が説教しましたけど、本当ですね、旧ダビデはウリアという人の部下の妻、バテシバは目を留めて美人ですからね、その部下は戦争に行っている時、その奥さんと寝て子供を 宿してしまうという大きな罪を、大失敗を犯してるんですね。結局目から入ってるんですよ、その罪が。でこのあんな立派なダビデでもですね、この恐ろしい性の誘惑に打ち勝つことができませんでしたですね。ということは結局聖霊受難にあった時に、私たちはその賜物と同時にですね、この御霊の実を結んでいく、私の人格の中にですね、愛、喜び、平和、寛容、慈愛、超越に応じて救援ものが結んでいく。ですからこの肉が寛容、愛説、公職、偶像霊がまじない、神様聖霊受難でないとですね、そういう恐ろしいですね、男っていうのは本当困ったもので、そういう誘惑にすぐに負けてしまうような罪を持っているんです。けれども本当に聖霊受難になったらですね、この我々の霊的人格の中にまでこの入り込んでくださって、結果って言ってますよ。どうしてそんな大きな悪を与えて神に罪を犯すことができましょう。神に対する罪ですよ。絶対そんなことできませんと言って、はっきり断って、ということはどういうことかといえば、ヨセフという人がただ聖霊充満で聖霊の賜物に満ちていただけではない。ですから彼は聖霊の賜物と同時にですね、身を結ばせていたんですね。もちろん賜物だったんだから、結局彼が何で売り飛ばされたかといえば、彼は夢を見るんですね。先ほど使徒言行録の2章を読みましたけど、聖霊が下るときにあなた方はですね、夢を見たり幻を見たり、神の声が聞こえたりする、神の耳が分かるですね。まあ、ここにですね、私の後ろにこの絵がありますけど、これは大腸さんが描いてくれた絵なんですね。これは大腸さんが、はっきり与えられたこの教会のビジョンなんですね。こんなにいっぱいこれ、見たまばるし、描いてくださいと描いてくださいと数えてみたら300人、私どもは上の礼拝堂が200名入るように作っておりますから、200名礼拝と祈ってたんですけれども、大腸姉妹がですね、幻を見られてですから、あ、300だったら、だったら100人増やそうぜって、今300名で祈ってるんですね。で、これは神の賜物、神様が夢を見せたり、幻を見せたり、声を聞かれたり、これ幻です。だから、はっきり書いてある書にはですね、聖霊が下るとき、若者は幻、老人は夢を見、ですね、若者の、また、それこのはっきりと神の言葉を聞く。だから聖霊受難になると賜物として神の御心が分かる。ですから今大きな教会になってますよね。私はいつも、はあ、これはね、教会の中に働いていた聖霊様のおかげさまなんです。私が見たものじゃない、これ石田さんという方がですね、教会の中心、今の奥様が毎週日曜日で会いに来ております、聖歌隊を指揮しておりますけど、そのご主人がですね、はい、神の声を聞いてですね、直接声を聞いて、この教会に今終わりの時代だから早く急いで神殿を建てなさいという予言ですね。だから声が聞こえてきた。それで結局みんなで話し合ったら、それはきっと神の声ですよね、じゃあみんなで従いましょうと言って立ち上がってたのがここなんですね。でも今はこの全部マンションばっかりでしょ。ところがお隣の家もマンションも、こっちも私がいるマンションも全然全部葉っぱ払ったでした。ですからポッと見るとですね、向こうに藤の園があったんです。藤の園が見えたんです。もう隣のマンション全然なかった。もう前のマンションも完全に葉っぱだったんで、まあ、しかしそういうところにですね、神様がここに建てようとおっしゃいましたから、それこそですね、みんなで、このですね、ここは田んぼだったんですよね。そこ前のが道路で、そして田んぼで、そして、このそこにある道がですね、あれが結局田んぼと川の間にある道だったんですね。で、ここは田んぼだったんですよ。全部こっちと田んぼだったんですね。で、それを 埋めたわけですね。トマトを埋めてもらって、それも大将やってきて、草をもしてなんたりしてですね、はい、そんなふうにしてこの整地して、そしてやがて立つようになったんです。これみんな教会の方に神様が語った言葉が予言です。予言の例ですね。賜物です。だから老人は見る、幻は見る、また神の声を聞くですね。私は全くそういうのは聞こえないんですけど、もう私の奥さんとか大地さんとかですね、特別な人たちはこの幻が見えたり、また夢を見えたりするんです。私の奥さんなんか本当に、ね、不思議なことでありましたね。いやだからなんでというぐらいよく神様の声が聞こえてくるんですね。ですが声を垂れる時も、ね、こう1億円献金を集めようと、大きい額が1億円、今でもですね、本当多くの人が集まってもまだやっていけるでしょう。もしそこにある、日系の教会、すぐそこにおわしゃいのちっこい教会さ、普通の家に十字架つけてる、あんな駐車場もない、もう全然集会できないんですよね。ところがやっぱり神様がこの1億円を与えて、1億円を集めて建てようと、大きく建てるようにし、もう本当にですね、しかしその時もはっきり神様が優子さんにですね、神様予言というか賜物ですよ、ね、賜物です、はっきり1億円のために40日間断食して埋めなさいと。私なんかもうそんな、もうどんどん一番長くしても1週間ぐらいしかできない、40日間も私なんか全然もうできないんです。けれども神様が直接聞いて、そして40日、それこそ文字通りきれいに整列して断食者によって、1億を与えてくださいと、みんなでもそのですね、犠牲をして命を受けて祈る姉妹を見ながら、私ももうお金なんかにくっついていかん、下げようと言って、皆さんがバーッと立ち上がってくれて、それこそ5年ちょっとですね、1億が集まって建物土地ができる、全部これは聖霊様がくださった賜物ですね。予言、異言ですね、全部賜物。それから結局このヨセフも賜物なんです。夢を見た。そしてどういう夢かといえばですね、自分の周りに他の兄弟がやってきて自分に比例してる、そういう幼いもんだから言ったら切られることを分かっているのに、全然そういうことを分からないで、おじさんたちの気持ちを理解ないで、そういうことを言いましたから、それこそ兄たちから嫌われて殺されそうになって打ち飛ばされてる。しかしこれははっきり正夢なんですね。やがてですね、彼がこのエジプトにやってきて打ち飛ばされてるんですよ。しかしその彼がですね、本当に大きな恵みを受けて、彼はそれこそポテパルの奥さんからやられそうになって、絶対私はあなたに対して罪を犯すことができないと言って受け付けた。それで奥さんから逆にですね、憎まれて、そして訴えられて、そして彼は投獄されるんですね。しかし投獄されましたけれども、そこでも聖霊充満で、本当に彼が行くところに祝福があって、すぐ牢屋の番人がお前は立派だと言って祝福する。彼は投獄されている時にですね、そこに入っていた二人の囚人たちがですね、夢を見た。でその夢を解いてあげたんですね。でその夢がピシャッと当たってですね、でその解いてもらった人がですね、この不思議な恵みでですね、この王様がですね、腹を取るんですが、王様が夢を見た。それは恐ろしい夢であって、それこそですね、7年間豊作で7年間凶作になるという、そういう夢を見たんですね。その夢を不思議にですね、その野生が解いてあげるという不思議な聖霊の賜物ですね、解いてあげる。普段も先ほど言ったように、その夢の解き明かしを聞いて王様がですね、ファラオがお前はお前のことは正しいと言って、でその文字通りですね、7年間豊作で、7年間それこそ凶作で、 大変なことなんですね。そういう予言をして、でそれでお前はすごい、お前は俺の最高の弟子だと言って、俺が王様でお前が総理大臣として全ての国の術を任せると言って、いつの間にかですね、奴隷として、このやってきたエジプトで彼はその国の王様の次の総理大臣になって全てを治めるようになっているんですね。まあ、しかし不思議な話で、そういう中でですね、この今、このパレスチナでごたごたしていますけれども、パレスチナのエジプト、シリア全部あれがつながっているんですね。で、結局、その一帯が飢饉でですね、食べ物がなくなった。それで結局、パレスチナに住んでいるですね、ヨセフのお父さん、ヤコブの子孫がですね、ヤコブの子供たちが、食べ物を買いにですね、エジプトに、エジプトはそれこそね、7年間の豊作の間に、このですね、ヨセフが知恵を持って、きちんと使わないで、ヨセフの倉庫を作って、そこに食物を蓄えていて、次の7年間の準備をしておりましたから、食べ物があったんで、結局、パレスチナが全部、その一帯が飢饉だって、食べ物がなくなったので、それで結局、パレスチナからもやってきて、エジプトにやってきて、食べ物を買いに来るんで、でそれが結局、いきさつなんですね。でそれで結局、ヨセフの兄弟たちがやってくるんですよ。お父さんから命令されて、ですね、穀物を買いに。で、その時に、最初見た時に、パッと分かるんですね。あ、これは兄たちだ。負けるの彼は黙っていて、そのことを告白しなくてですね、そして結局、このベニヤミンという一番下の子供を一人置いてですね、そして帰らせる。で結局また食べ物が欲しくなったから、それで結局来ないといけないということで、結局ですねやってきて、ついにですね、この彼がみんなやってきた兄弟たちの前で、自分は実は私はあなたたちが生み飛ばしたヨセフなんですよと、びっくりしてですね、ものすごい巡り会いがあったとか書いてあるんですね。まあ、しかし偉いのはですね、そういう深い神の御心を知る賜物を知っていながらですね、本当先ほどもですね、このポチバラの奥さんが性的な誘惑をした時も負けなかったんですね。ダビデはね、あんな偉い人なのにやっぱり女性を見てフラフラってなって罪を犯してしまうんですね。けどこのヨセフは本当聖霊重要の人で、ただその賜物を持っていただけなくて救命されておりましたね。すっかり救命されて、いやそんな人様の奥様に手を出す絶対できないって、恐ろしいポテバルの妻の誘惑にも負けなかった。でそれにも勝ってですね、兄たちがやってくるでしょう。どっかで復讐心があるでしょうね。殺されそうになって兄たちにも打ち飛ばされたんですから、ケイレブを呼んでみるとですね、全く彼の中にですね、このそういう思いがきれいな思いでですね、そして兄たちを許してるんですね。でその告白したところが45章に書いてあるんですが、ヨセフは兄弟たちに言った、私はヨセフです、お父さんはまだ生きておりますか。兄弟たちはヨセフの前で驚きなまり答えることができなかった。ヨセフは兄弟たちに言った、どうかもっと近寄ってください。兄弟たちはそばに近づくとヨセフは言った、私はあなたたちがエジプトへ打ち飛ばした弟のヨセフです。しかし今は私をここへ行ったことをですね、悔やんだり責め合ったりしては必要ありません。命を救うために神が私たちをあなたより先にここにお使いになって、深い説明を覚えておりましたね。神の御心を知っておりました。これは神様の御心にやってやってきたんだから、兄たちを見て仕返しをしなければならないと思わなかった。全然これもちろんですね、憎しみとかですね、そういうものはなくて、いやこれは神様の御心によってこうなったんですから近寄ってくださいと言ってですね、それで彼は兄たちとの 出会いを本当に喜んだと思うんですね。びっくりしますけど、神が私よりもあなた方を先にお使わしになった、この国にあなたたち残りのものを与え、あなたたちが生きるようにするために神様がこのようになったんだ。だから確かにあなたたちが見通したんだけど、しかし彼は聖霊島の中で深い神の御心を知っており、これ全部神様の御心から出たんですから、全然私のことを恐ろしく思ったりする必要ありませんって、微塵も憎しみとか、裁きの思いがなくて完全に許してるんですね。その恐ろしいですね、奥さん、上司の奥さんの性的な誘惑に対してもはっきりノーということを言いました。またですね、自分を偽した、そして自分を殺そうとした兄たちに対しても全くこれっぽちも憎しみも何もなくて、心から許して迎えているという、このヨセフの姿を見て、ああヨセフは神の御心を知るための幻を見たり神の声を聞いたりする、そういう賜物と同時にですね、本当に聖霊島の中で満たされていて、その御霊の実を実らせていた立派な神の人だったんだなということですね。旧約ですけれども、旧約ですけれども、王様が言っており、お前ほど聖霊島の人見たことがないと。いや本当にですね、その聖霊島の生活の中で素晴らしい実を実らせていました。我々も賜物をいただいて神の御心を知り、御心を実現していくと同時に、私たちの中にそれ愛、喜び、平和、寛容、慈愛、忠実、本当そんな恐ろしい誘惑が来てもそんなものに負けないで勝利していくことができる、本当内側から御霊によって清められた愛と真実と清い人間になっていくことができる。主よ、私たちをヨセフのような本当に立派な生涯を送るものにならしめてくださいと言っていきたい。で、今日ヨセフがね、お父さんをきちんと最後主よ祝福して祈ってあげる。いやヨセフの生涯を見ると立派な生涯だな。しかしただヨセフは立派というよりも、ヨセフは聖霊十万だったんですね。聖霊十万でしたから、旧約でしたけれども、この神の御心を深く知るですね、その賜物がありましたと同時に、また聖霊に満たされていて、内側からですね、人格的に恐ろしい会員の罪からも裁きの罪からも許さないという、そういう罪からもすっかり許されて、神様の愛に満ちて清い思いに満ちて生涯を終えることができた。ああ旧約ですけれども、神様は本当に聖霊十万に縛って、本当に神の賜物と同時に聖霊に満たされて、良き実を結んで生涯を全うしていくことができるように、主よヨセフのように聖霊十万の生涯を送らせてください。今日も祈っていきたいと思います。本当私は今鹿野先生のために祈っております。聖霊の賜物です。癒しは聖霊様が出してくださる、きっと出してくださることを信じながら、本当にですね、余裕聖霊一番の中で、我々も教会のリバイバルと世界選挙のために生きていくことができるように、本当に今日もヨセフが聖霊満たされていたように、私たちも聖霊満たしてくださいとなっていきたいです。ですから王様がこんな聖霊十万の人見たことがないよと王様が言ったと、本当にうちにも外にも神の愛が、神の清さが、神の真実が満ち溢れていました。我々もどうか神の御霊に導かれ、賜物と同時に内側に身を結ばせるまでに聖霊十万の道を歩くことができる、ヨセフのように、私たちを今日も信仰を持って聖霊十万の道を歩かせてください。今日も祈っていきたいと思います。ご一緒になりましょう。それではいつもですみませんけれども、重点を先生になってもらって、そして祈りたいと思います。
天のお父様、島井さんをお願いいたします。校長は先生企業主婦の生涯を通して私たちに、恵みの御言葉をいただき感謝いたします。私はこの世は罪、誘惑、本当に様々な敵の攻撃がありますけれども、 死活の中にあってもヨセフは聖霊満たされ、聖霊充満で本当に罪に勝利し、愛と許しに生きるものとなりました。本当に神の賜物、神の本当に霊の実を結ぶ本当に素晴らしい働きをいたしました。私もまた本当に主は日々聖霊満たされて、本当に主なる勝利の人生を歩むことができますように。本当に主が共におられたから全てはうまくいったの。本当に主、ヨセフのような私たちも人生を歩むことができますように。そして本当に主、神の歴史を犯すそのような本当に主、どうか神に仕えるものとなることができますように、主をお願いいたします。本当に日々での戦いであります。聖霊十万、聖霊十万、聖霊十万、聖の日を日々私たちに注いでくださいますように、主をお願いいたします。主なる主の人生を歩むことができることを信じて、主イエス様のお名前によってお祈りいたします。
アメン。